皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。9月4日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は枠の中では収まらないというお話です。まあこの話も過去に何度もしたことありますけども、まあ今こういう転換期においてですね、多くの人たちはもうどうしていいかわからないとよくおっしゃるんですが、ちょっと歴史を振り返ってみるとですね、それは全然枠を超えたところに次の答えがあるってことがほとんどなんですね。例えば武士はですね、もう江戸時代、まあ今で言えばインフレですよ。インフレでひどい目に遭っちゃって、ろくすっぽその生活もできなくなっちゃうわけですね。かといって制度的なものがありましてね、経済活動を熱心できないわけでありますでしょ。でそういうことやっちゃいけないと言われておりますから、まあ武士は本当に大変でした。農民もまさにそうですね。農民もその、まあ、ひどい徴税がありましてですね、まともに生きていくことができなくてみんなに逃げ回っちゃうという、まあ、凄まじい時代でありまして、ですからこの身分制度の末期はですね、特に武士と農民ですね、どうにもならなくなっちゃったんですね。で江戸幕府もさまざまな改革をするし、まあ、商人たちもいろいろやってみますが、商人というか農家ですね、農家もいろいろやって工夫はしてみるんですけども、二宮尊徳弁みたいに成功したのは非常にわずかで、他のところはなかなかほとんどうまくいかないですね。で結局ですね、それやっぱり江戸時代という封建時代の枠組みの中で収まらなかったってことなんですね。ですからもうどっち見ても行き詰まった場合にこの枠を取り替えるしかなかったんですね。こういうことはやっぱりよくあるんですね。昭和20年もそうですね。あれ戦争やってて、全てとにかく戦争に勝つためにみんな生きてるわけですね。仕事するのも戦争に勝つため、飯を食うのも戦争に勝つため、で全部その枠組みの中に入ってるわけですよ、戦争に勝つためにっていうことで。しかし戦争を負けるわけですよね。そうしたらそれは枠に収まらないわね。じゃあその戦争に勝つためにその軍隊があるんだと、その軍隊廃止になるわけでしょ。陸海軍廃止になるわけで、そしたらどうしていいかなんて誰も分かんないわけですね、最初はね。でもとにかくそこで一応その軍隊という枠は外したと、植民地もなくなったと、で戦争はもうないと、であとは技だけ残ったんだと。でアメリカが食料と資源とエネルギーと、それからそのノウハウと市場は確保してくれると。でそのまあ歴史の偶然の中で、まあ、技の力で戦後日本が復興していったということで、昭和30年ぐらいからそれが形になってきますけど、10年間というのは完璧な暗中模索ですよね。いろんなことがあって、いいことも悪いこと。だからこの戦争が負けたというところで枠が完全に崩壊しちゃって、その次決まるまで、まあ、10年かかりますね。明治だって西南戦争まで10年ですよね、明治維新からね。この間はやっぱり時代どっち振れるか分かんない時代でありますもんね。これもだから10年ぐらいは枠があるようなないようなまんで、もっと言うならば憲法が明治22年でありますから、まあ初めの20年間ぐらいはまあ公式に枠はないんだね。公式に枠はなくて、その中でまあ右往左往しながら生きていったわけでありますから、まあ、ですからそう考えてくるとですね、枠の中に収まらないことがまあ異常なことかどうかっていうのは逆かもしれませんね。枠の中に収まるっていうのがよほどちょっと変わった時期って考えた方がいいかもしれませんね。普通なかなか枠の中に収まらないんだよね。相場で言いましたらあれ変動相場制ですよ。まあ日本にとってこの変動相場制ってのは昔から癖もんなんですよ。戦前も実はあれ変動相場制なんですよ。あれ金本位制の時代は変動相場制で、だからその昭和5年のね、昭和恐慌みたいなことがね起きるでしょう。一気に金が抜けちゃってね、あれはもう相当野蛮な制度だったんですよ。あの金本位制ってやつもね、昔のイギリスがやってたやつですけども、相当野蛮な制度で、だからその国内の経済をなんとか運営しようとしても、まあ外国との国際資本移動、為替国際資本移動で全部そこがまあやられちゃうということは珍しくないんですね。で国際資本移動まで入れて枠の中に入れようと思って、そっちはイギリスが牛耳ってますから、なかなか日本の手は及ばないと。だから結局 日本の経済も枠ごとイギリスの支配下に入ってたと、戦後はそれがアメリカの支配下に入ってたと言ってもあまり間違いではないでしょうね。だから、まあ、戦後もね、360円の時代はですね、まあ、あれは一応固定相場ですから枠の中でなんとか日本できた。あれはだから運が良かったですな。昭和25年ですか、360円、24年か25年だよね。でそこで360円決めて1971年までですから、まあ25、6年ですかね。いや違うか、あの昭和に、あれが1950年ですか、まあ21年かね、21年ぐらいは固定相場制で、やっておりましたから、しかもその国際資本移動は非常に規制かけておりましたから、だからやっぱり日本経済の枠の中で大体全部収まったと、民間あるいは政府もこう目に見える範囲で全部収まっておりましたんで、彼の動きもね。そうするとこれはやっぱり安定した運営ですね。もちろん安定したってっていうのは定常的だったっていう意味じゃなくて、こう循環してるわけですから、景気循環があってね、まあ、それに合わせて金利上げたり下げたりとオペレーションが当然あったわけですけども、まあ、それでも一応こう国全体、国の中でね、見える範囲に経済収まってたわけでありますね。ところがまあ変動相場制になっちゃったらそれが全部大穴が開いちゃって、結局国際金融移動、国際資本移動というところで経済が左右されるようになると。で今度それが今度は、まあ、特に90年代80年代の終わりになってくると、不動産価格とか株の価格とか資産の値動きで経済が左右されるようになると。で今度アメリカ乗り込んできて、ルールはアメリカ風に変えちゃう、アメリカ人有利に変えちゃうという形で、どんどんどんどんそのなんか日本人の中で見ていた経済の枠がぶっ壊れていったんですね。でぶっ壊れてた時によく見りゃいいと思うんですけどもね、変動相場制だって別に日本から出てた金がどっか行ってどっかで動いてるわけで、その世界の目線で見ればいいわけで、まあ、牛耳ってるか牛耳ってないかともかくどうなってるか分かりますよね。しかしそういうなんていうか、なんか意欲っていうのかな、なんかその一旦国の外出ちゃったらもう知らないよって決め込んじゃう人がすごくこの国今も多いような気がするんですね。別にその国境があるんだと同じ地球の上ですから、どっかこう動いてるだけのことでしょう。だからそんなもん別に追いかけていけば別にどこでも分かると思うんだけども、どうもそういう感覚乏しくてですね。で株価だとか不動産価格だってそれいろんな要因で動いてんだから、その動く要因見てりゃね、これから上がるか下がるか大体こう見当つくでしょうね。先手打っていいわけのことですね。外人が乗っ取ったったってですね、彼らだって人間のやることですから、いろいろ漏れがあるわけですね。で彼ら自身がそうやってその国に乗っ取って成功するかしないかとも全然別問題ですから、向こう見ればいいわけですね。どうもなんかそういう意味で言うとですね、この国は、自分の国の外のことなどからくしなんかみんなあまりこう真剣に物を見ようとしない国境を買うちゃったらもう知らない世界とか言っちゃって、いや知らないことないですよね。いくらでもなんかさ追跡できる世界ですから。それこそね、トランプじゃないけども、まあレーガン以降ですか、あのね、あのテロリストはタレロリストを追求したかった金を追えっていうことで全世界の金を追うわけでしょう。あんな当たり前のことでありましてですね、ですからまあ金を追いかけてきゃ大体経済も追いかけられるわけで、そういうのを一生懸命やればいいんだと思うんですけど、どうもなんかそのあたりがね、もう一つ海外っていうだけでなんか枠外れちゃう。今だったらロシアはけしからんとかね、ロシアはおかしい国だとか言ってもそういう頭凝り固まってるわけですよね。鬼畜米英って言ってる話と同じだよね。なこと言ってんから実態が何にもわからないわけで、でなんか狭い世界でね、こうなんか狭い世界の中で生きている人たち同士でこうまあ話して、で意思統一してこれでいいんだって言ってんですから、まあバカみたいな、バカにも程がありますね、はっきり言ってね。だからどうしてもやっぱりそうやってですね、幕に収まらないものを見ようとしない。で結局だから本人に全部のしかかっていくんですね。やっぱり時代はすっかり変わりますから、それは江戸時代の身分制がなくなってですね、うまくいった人とうまくいかなかった人ははっきり分かれたと思いますよ。それからあの昭和20年もね、軍隊がなくなってうまくいった人といかなかった人ははっきり分かれたと思いますね。で資産の時代、株とか不動産なんかもまあ大抵は損して終わりですよね。にわか成金は大体損して終わりって昔から決まってますから、だってやらなきゃいいのにね、にわか成金になったら損して終わりなんだから、 兄さんだなんだ言い出したらこれは詐欺だと思ってやれなきゃいいだけのことなんだけど、まあやってなくなってから黙りこくるんだね。やって、まあ、騙されてやって、ね、金なくなってから黙りこくるわけですよね。まあ情けないにも程があるなと思っていつも見てんですけどもね、ですからまあとにかくこの先は枠に収まらないことをですね、考えてやらないとなかなか難しいですね。じゃあ枠を広げて考えるという時にどうすればできるかっていうと、まずはっきり言って世界と日本はそんなに違わないっていうふうに思わなきゃね。それから世の中の過去と現在もそんなに違わないってまず思わなきゃダメですよね。全くその見当もつかないもんじゃないっていうことね。過去の歴史においても今外国で起きてることも全くそれは見当のつかない宇宙人のやってることじゃないっていうことですよ。多くは今と同じ状況の中で、いろんな問題をですね抱えながら一生懸命頑張って生きてるんですよ。過去もそうだったし外国もそうなんです。ですからその今生きてる人たち、過去生きてた人たちの息遣いと申しますか、彼らがどのように悩んでどのようにその問題を克服していったかの過程を見ていけばですね、いやそれは枠を広げるってことの凄さはよくわかると思いますね。まあ外国に侵略するなんていうのは日本もね昔やったことありますし、ヨーロッパだってそれはたくさん侵略してきましたでしょう。あれもある意味で枠を広げるってことなんだね。しかもその時ですね、イスラム教徒の助けを借りれば、まあ、どこでも簡単に海外行けるんだけど、イスラム教徒の助け借りないで出ていこうと思うと遠洋航海術ですよね。遠洋航海術がどうしても必要で、まあ、天文学も必要 でそれがどんどん発展していくじゃないですか。だからそのまあ自力でね、なんかそのまあ未来を自分たちで作るっていうこともやっていくわけですね。まあ、宇宙船の話もそうですね。まあ、あのロケット上げて宇宙出てみようってわけですから大変なもんでありますね。でもそういう発想っていうのは別に、誰でもできることでありまして、山の向こうに何があるのかとかね、そんなものは誰でもできることで考えられることでありますから、まあ、それは何かの方法を使ってね山の向こう行ってみればいいし、宇宙上がってみればねのことは分かりますよ。その枠を広げることで自分の未来が広がるっていうその確信は 100% 持てないにしても、やっぱりやってみれば何かそこで得るものがあるというのが普通のやり方ですよね。枠を広げてやってみて、それでいきなり成功するかどうかわからないけども、とにかくやってみないと始まらないから何かやってみようというその積極性がとにかく一番大事だってことですね。でリスクがねあるっていうんだけど、別にリスクを嫌で嫌がっててじっとしてたってうまくいかないんだよね。リスク嫌がってじっとしてるとますます今うまくいかないことが多いんじゃないの。そのまま追い立てられちゃってですね、どこに行ったらいいか分かんなくなっちゃうことが多いから、だったら自分から動いてった方が絶対有利な話だよね。そんな狭い世界の中で顔を見合わせてたって何にもいいことないですね。狭い世界であいつも何にもしない、だから俺も何にもしないでいいんだなんて思ってたってその役にも立たないですよ、そんなものはね。だからやっぱりその自分でしっかり考えて動いてった方が絶対いいですね。で特に私はやっぱりこの今ね世界を見てもねあんまり変わらないように思うんだよね。まあもちろんそのね言葉も違うし、その生活習慣民度も違うんですけども、やっぱ文明の形が同じなんですよ。同じ文明の上に大体乗っかってるんでしょう。電気が中心で電波も使ってね、パソコンなんかもあって、デジタルものが大流行りで、こういう文明の形同じじゃないですか。だから枠組みもあんま変わらないんだよね見てるとね。どうしてもやっぱりだから世界を見ても均一化しちゃっていて、同じような枠組みの中で暮らしてますから、あんまり今世界見てても変わるのはあんまないですね。トランプだってあれは歴史を紐解きながらトランプ革命やってるわけでしょう。アメリカの建国の歴史、あれをたどってるから今回の革命ができるわけでありますから、要するに世界一のアメリカっていう仮に行った場合でもですね、誰に対して勝てばっていう話しててもしょうがないんだよね。例えばロシアとね、あの武器競争やったっても初めから歯が立たないわけだし、経済競争やったら規模で言ったら中国、クオリティ言ったら日本にまあ勝てないわけだし、だからそうなってくると新しいアメリカをどこに枠広げていこうっつったら、それは創業の原点、建国の原点のいい考え方だね。そこからやっていけば結構新しい独自の新天地は作れると思いますよ。だからやっぱりトランプだって枠はですね、今の ね、横の枠じゃなくて歴史の枠の中で次を考えてるんじゃないですか。とっても賢いやり方だと思いますね。プーチンも似たようなもんかもしれませんね。特にそのロシア正教会のことね、ロシア正教会であり、なおかつまあロシア正教会と共に歩んだロシアの歴史ですね。こういうものはよく出てきますよね、話の中にもね。そうするとやっぱりロシア人ってどういう人たちなのか、どうやってみんな暮らしてきたのか、そこに一つの原点がありまして、まあ、その先に未来があると。ですから枠って言った時に今のこのね社会主義だとか、あるいは資本主義だとかの枠ではなくて、ロシアという国全体の枠ということで考えた時に初めてまあみんなが納得いく未来が見えてくるわけですね。日本の場合でありましたら、まあ、天孫族以来っていうんでしょうかね。それがまず基本ではありますね。農業を基本とする国ね、農の国ということで、まあ農本主義ですね、まあ、これは基本ですが、実はその前も実は長いわけですね。旧石器時代も相当長いし、日本人暮らしておりますから、まあ、みんなで共生してこう暮らしている 国でありまして、なおかつスメラの国ですね。このスメラの国というところが最後一番そういうことになるわけですね。日本はね、スメラと言われる人たちがあちこちにいて、この人たちが、まあ無意識のうちにも横に連携取りながらこの国を動かしてるんですね。まあそういうのっていうのは究極の枠ですよね。ね、スメラを超える枠ってないと思うんですな。神そのものだから、神の、まあ、指示そのものだから、まあ、定義上言ってもスメラを超える枠ってないわけで、だから日本の場合はスメラがこうだと思えばどんなことでもできるんだね。スメラは私がない人たちのことですから、私利私欲ではスメラにならないんで、やっぱりそれは本人の実力、思いに天の力、地の断りがですね、まあ、助けをすることによって形になっていくということで、だから日本なんかの場合ははっきり言って、うん、その時々で、まあ、何て言いますかね、次の枠どうするか、天から降ってくるんだと、まあ、半分以上ラッキーなことをね含みながら天から降ってくるんだと、まあ、これが本当の姿なんだよね。戦後の復興だって完全そうじゃないですか。じゃあ平成以降とんでもないことになっちゃったのは、あんまりおごり高ぶりが度が過ぎたからですよ。今から思い出してもそうだけど、昭和の終わりの日本人のおごり高ぶりはね、ちょっと度を超えてましたよね、あれね。さすがにあれじゃあね、続かないと今から振り返っても思うよね、うん、まあ二度とあんなバカなことはしないだろうとは思うんですけども、だから日本なんかの場合はそもそも誰かが枠つくんじゃなくて、スメランがこう動いてって、その上にね政治も何も乗るって形だから、どんな枠なんですか、そう天に聞いてくださいということなんですよ。それをだから自分たちで想像しながらそれぞれの分野で行動していくと。だから日本の場合は本当にね、知っていってみて会ってみないと何が起きるかわからないんですよ。何が起きてるかがわからない。初めから理屈こねて論文通りにやってるわけじゃ全くないですから、なんか結果的になんかこんな風にやって成功してる人たちがほとんどですよ。ああなるほどな、こうやって成功してんだなって、それ知っていってみて会わないとやっぱ分かんないんだね。だから日本の場合はそのまあ歴史は歴史でね、こう何円の書でも何でも、まあそれは読んでいい参考になりますけども、具体的なことはスメラがやっておりますから、こうあちこち知っていってみて会ってみて初めて分かると。で、縁があるかないかも、これまさにね、自分の役割がどこにあるかってことだから、縁のないものはないし、あるものはあるんですよ。だからそれ自分で決められないんだね。うん、天が決めてるみたいな、そういうすごい国なんですよ、日本という国はですね。だからまあ、他の国は結構やっぱり枠大きいですよね。枠やたらに外しちゃったら、なかなか難しいってことありますね。だから日本の場合は、建国の原点がね、まあかなり怪しいじゃ怪しいでしょ。というかね、具体的なこと言うと、でもそれでもちゃんと動くのはやっぱりこうスメラの世界があるからですね、これね。まあそれだからこうちゃんと動いてるわけで、なかなか世界大で見た場合にはあんまりこういう国はないように思うな。全くないとも言いませんけども、もっと小さい単位ではねあるように思いますけども、まあ現代国家っていう形でそういうなってる国ってのはなかなかね、あんまないような気もします。でもそうも言ってらんないんでね、とにかくなんかやっぱりそのいいものは参考にしながらみんな横に広げてってですね、新しい枠を自分で作っていかなきゃダメですな。要するにその人の生きるっていうことのためにね、あらゆる全てが生きて幸せになるっていうことのためにね、あらゆる制度はあるわけですから、その上手にどうやって折り合い作られるか、どうやったらイノベーションできるかっていうところがポイントですね。従ってその 枠の中で収まらないってことになったら、もう枠を取り外して次の枠をやっぱ考えていかなきゃいけない、もうそういう段階に入ってんですね。しかもそれがもう既存のね、まあ文明の枠組みの中でなかなか難しいから、もっともっと広く考えなきゃいけないんで、特に日本の場合はスメラが作っていきますから、知っていてみてあってやる以外になかなか本当に次わからないという、そういうところにあるんですね。世界もだからそういうのを見ながらね、多分変わっていくと思います。慌ただしいですけども、まあやりがいのある時代だと私は思いますね。はい、というところで今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、枠の中では収まらないということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。